その水風船はだからなんで生まれたアイデアなのかなっていうと、ちょうどたまたまどっか夏に、遊びに行った時に水風船を投げたら、庭ですっごい楽しい思い出があったんですよね。
ああはい。
でそれでこれもしかして使えんじゃないのみたいな感じ。やっぱりそういう家族の旅行とかね、遊んだりするのって本当に重要ですよ、ね。そういう企画のアイディアっていうのはそういうとこから生まれるんだなってすごい。なるべくいろんなことで遊ばしてあげるっていうのはね、すごい重要だなと思いましたね。
いやでもそれはあるかもしれないですね。なんかそうじゃないところで遊ぶのって結局ね、あんまり安心じゃないことというか、なんかそういうものって排除されていくじゃないですか。なんかそういうところでやることって、まあ親の目の範囲でそういうところでなんかいろんなことに挑戦させてあげるって結構重要かもしれないですね。確かに。
そうですよね。であとやっぱり実際にね、そのお金っていうものっていうのを集めるっていうか、まあね、それが媒介することによってね、まあ最終的に寄付するっていう、まあそれはもう決まってたんですけども、やっぱり相手のことを喜ばせるっていうことが要するにお金を得るっていうことにつながるんだなっていう、その本質がすごい学べてるのが僕はすごい良かったなと思うんですよね。なんかよく結構ちっちゃい頃から子供に投資教育をとかってなんか言ってる人とかいるんですけど、いやいや、その前に要するにお金っていうものに対してすごくその価値を置きすぎてしまうと、本当の何て言うんですかね、相手の欲望とか相手が本当に欲しいものとか相手が喜ぶことって何だろうって見えてこなくなるじゃないですか。
そうですね。
そう、結局だから僕みたいな人が子供にいきなりなんか小学生ぐらいからね、FX があるから大丈夫だとか言ってこれかなとか言ってアルゴリズムだとか言ってそんなことやったら、まあ本当にね、ああそうなんだっていうか、金さえ稼げばいいやみたいな、なんかどこでもない人になります
よね。それは上手になるかもしれないけれども、
でも結局それって上手くなったとしてもやっぱりその今度はお金をねどうやって使っていくかとか、お金を稼いだとしてもそれだと基本的にねエネルギーの循環が起きないので、要するに人から感謝されないわけじゃないですか、FX とかで買ったとしても、逆に勝てば、ね、いろんな人からねこう足を引っ張られますからね、いろんな意味で、だからそういう世界なんで、あんまりそれはねもうちょっと大きくなってちゃんと人間の方が発達してからね、その前にやることっていうのはやっぱり、何をしたら相手が喜ぶか、喜ばせるとその見返りにお金っていう形で還元されるんだなっていう、そちらの先にある方っていうのをちゃんとね体感させるっていうことの方が本当に重要なんだなってすごい感じましたね。
いやでもそうですよね。あと、道具というところもあるけれども、結局それってまあ人が出してくれたりとかっていうことで、なんか人っていうものをちゃんと見ないと、
そう
ビジネスっていうところはね回らないし、なんか逆に今言ったようなそこを覗いちゃうと、ほんとお金ばっかりに振り回されるっていうようなことで、なんか結局本末転倒になっちゃいますよね。
そうなんですよ。でね、僕自身とかもやっぱりそういうトレーダーとかやってると、この証券いくらだ、バリューはいくらだっつって、必ず間に一回そのプレゼントバリューっていう、そういう、なんていうんですか、まあもう、まあある意味、マザコンなんですよね、要は。すべてその金融ってそのプレゼントバリューって現在価値っていうものに直して、それで比べたりするっていう世界なんですけども、いやいやいやっていう、そう、それをやってしまうと、一般的なその世界っていうのでは、まあ、ちょっと違うんですよね。ある意味その、もう、その現在価値っていうものを置き直さないと何もその、見えてこないと。誰が何欲しいのか、そういうもの、高い安いっていうのも全部それっていう、単一なそのね、サイエンティフィックのメソッドで決まるものしか、認めないみたいな、そういう、どっちかって言ったらサイエンスオンリーのアプローチになってしまうので、まあ、それはすごく非常に危険なんですし、その、お金を発行してる人たちが、よりそういう人たちが増えると得になるわけじゃないですか。
はい。
要するに、お金を発行してる人っていうのが一番ね、利権を持ってる人たちなわけなんで、 だからこそ逆にそのお金っていうのもすごい大事だと思うんですけど、その前にお金を使わないでどれだけ他の人のことをハッピーにできるかとか、
うん、
他の人はどういうふうなものを欲しいと思ってるのかとか、そういうことを先に、うん、ちゃんと理解することから始めないと非常に危険だなっていうふうに思いますよね。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。